こんにちは、レンです。今回は科学系ポッドキャストの非企画の特別回ということで配信しています。この企画ですが、11月10日が平和と開発のための世界科学デーということで、ユネスコ、国際連合教育科学文化機関ですね、が、言ってる日でありまして、で、これが10日っていうのもあって、毎月10日は科学系ポッドキャストの日ということで、いろんなところで特集とかもしていただいてるんですけども、この日がもっとワイワイ、いろんな番組を巻き込みながら盛り上がったらいいなということで、今回は発明にまつわるエピソードをいろんな番組で配信してみようということでやってみてます。シンプルに科学に関するこの発明っていうテーマで番組横断的にやってみたら面白いと思いますし、僕自身も知らなかった番組を初めて知るきっかけにもなったので、すごいいい感じだなと思っています。現在全部で19番組ぐらいですかね、参加しますと言っていただいていて、この場を借りて改めてお礼させていただきたいです。ありがとうございます。そしてリスナーさんもぜひこの企画に参加している番組っていうのをチェックしてみて、あ、こんな番組あったんだっていう発見につなげてもらえたらなと思っています。で、おそらくこのエピソードが上がるのはこの11月3日から10日までの間っていうのが一応配信期間としていまして、その間ぐらいで出そうかなと思っている回です。10日にはその参加してくれた番組をまとめたノートの記事ですとか、あとはエピソードのリストみたいなやつを作って Spotify のプレイリストにしたり、そのタイトルとかをなんかいい感じで画像化できないかなっていうのをちょっと今考えてたりもします。なんでぜひ10日はまた皆さん告知のツイートとかもすると思いますので、リスナーの皆さんはぜひその盛り上がりに参加して、感想とかもいただけたら嬉しいかなと思います。で、ちょっと今回ただただこの話だけをするのもなんか味気ないなっていうことで、せっかくなんで、次回のゲストにつながるっぽい発明小話を一つしようかなと思います。短めですけど。で、最近ですね、僕引っ越しまして、ですごく忙しい毎日を送ってるんですけども、すごいリラックスしたいなって思った時とか、ちょっとゆったりした曲かけたり、なんか YouTube でその自然の音みたいな、小川のせせらぎみたいな、そういうの聞いたりするんですよね。で、そういうのをなんとなく落ち着くなと思って聞いてるんですけど、これなんで落ち着くんだろうっていうのもちょっと思って、で、一応こういう音って F 分の1揺らぎがあるっていう言い方をされたりするんですよね。で、これ何かっていうと、F っていうのは周波数で、この周波数の反比例っていうのが F 分の1ですけど、このなんか何かしらの強度とか音の強さとかが周波数に反比例した揺らぎだものっていう意味ですね、これ。で、すごいわかりにくいんで、もう具体例で言うと、例えば風の音とかで、風が強く吹いたり弱く吹いたりして、その音の周波数っていうのは変わったりすると思うんですけど、それを周波数ごとに力に分解した時に、周波数が大きくなるに従って反比例して、力は小さくなりますよみたいな、そんな感じなんですけど、そよ風も、その揺らぎがあるっていう風に言いますね。強くなったり弱くなったり。で、あとはろうそくの火とか、あれも揺らいでたりするとか、小川のせせらぎもそうですし、あとは心拍音とかですね、とかも、この F 分の1揺らぎがあるっていう言い方がよくされます。結構なんかその音とか光とか、あとは視覚的なものとかもそうなんですけど、揺らいでるものってカチッともう完全に決まってるものよりはちょっとなんか柔らかくなるというか、なんかそんな感じのイメージは伝わるかなと思いますね。で、こういうのってクラシック音楽とか、あとは、心地いい声の人とかですよね。宇多田ヒカルさんの声とかも適度に F 分の1揺らぎがあるからいいって感じるんじゃないかっていう分析研究とかもあったり、実践するんですよね。で、ぶっちゃけちょっとふわっとした概念だなーって今聞いてたらわかると思うんですけど、その研究の歴史って1970年代頃からこういう F 分の1揺らぎがあるとリラックス効果があるよねっていうのは知られてるみたいで、で、実際にこれを応用しようっていう方が最近は多いかなと思っています。これ自体というよりかは。で、例えばわかりやすいのが扇風機とかですよね。で、最近の扇風機とかエアコンとかって、そよ風モードみたいなものがあったりします。で、これって、強くなったり弱くなったりするので、自然の風にちょっと近いような感じで、これによってリラックス効果を生み出すっていう、そういう、これも発明の一つなんですよね。きちんとそよ風モードというか、F 分の1揺らぎのエアコンっ っていうので、これ富士通とかが実際特許出したりしてるんですけども、まあこれでリラックス効果を生み出すと。で、この F 分の1揺らぎっていうものが、だからこの発明に結構絡みがすごいあって、例えば F 分の1揺らぎの温水シャワーとか、あと F 分の1揺らぎの、まあ、電球とかですよね。ろうそくっぽく見える照明とか、多分見たことある人いるんじゃないかなと思いますけど、とか、F 分の1揺らぎで水が出る噴水とか、まあ、こういうのも全部それぞれ特許が取られてたりします。F 分の1揺らぎマッサージ機とか。まあそういうのいろいろあって、こういう特許はなんだろうな、この F 分の1揺らぎっていうものをベースにして、いろんなものにそれを使ってみてリラックス効果が生まれますよねっていう発明で、すごい面白い、いろいろ見てみると、すごい面白いですね。だからなんか、身近なものというか、何かに F 分の1揺らぎを組み込むといいのかもなとか、衣類の繊維の折り方とかも均一より、ちょっとその揺らぎのパターンを与えたデザインにした方が、いいよねっていう、これもなんか発明として特許が出てたりするんですよね。だから、いろんなものにこの揺らぎっていうものをちょっと与えるとリラックス効果が出てくるとか、まあデザインの勉強してる人とかだったら当たり前なのかもしれないですけど、まあ、これが発明になるっていうのは一つ面白いポイントかなと思いました。そんなわけで、まあ、発明小話だったんですけど、これサイエンマニアの次回の回はですね、まあちょっとこの、ちょっと落ち着くというか、まあこのクラシック音楽みたいなところからのつながりで、弦楽器職人の世界っていうのをお送りしたいと思います。で、これはもうバイオリン職人の朝日さんっていう方をお招きしてですね、まあ実際にどういうふうにバイオリンの調整をしているかとか、いい楽器ってどういうものなんだろうとか、ストラディバリウスみたいなものって今後生まれたりするのかとか、なんかそういう弦楽器職人ならではの話をいろいろと、まあ、僕がツッコミを入れつつ聞いた回になっているので、次の回も非常におすすめとなっております。で、結構自然科学の研究に通ずるお話もあって、まあ、そこのリンクがやっぱり面白かったですね。なので、ちょっとぜひ次回も聞いてみてほしいなと思います。また関連して、サイエントークの方では11月10日に発明ってそもそも何なんだろうとか、どういう思考法をしたら発明って生まれるんだろうとか、まあそういう話を、まあちょっとワイワイ体験しながら、例を織り混ぜたりしながらおしゃべりする予定なので、まあそちらも科学系ポッドキャストの日のイベントと合わせて楽しんでもらえたらなと思います。で、これが出てる時にはもういろんな番組が次々と発明にまつわるエピソードが配信されてると思うので、僕も非常に楽しみにしています。ということで、今回はちょっとイレギュラーな回でしたが、また次回からゲストとのお話をお送りします。それではまた。